始まりました、 C ネットジャパンのニュースの裏側。この番組では C ネットジャパンに掲載された記事の中から1本をピックアップして担当記者に裏話などを聞いていきます。モテレターは編集部の佐藤が担当いたします。今週は編集長の加納さんとともにお届けいたします。まずはご挨拶をお願いします。
新ネットジャパン編集部加納です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今週はですね、私が執筆しました。京急川崎駅隣接エリアにできる、新アリーナ構想についてちょっとお話をしていきたいと思います。11月21日付で掲載をさせていただいたんです、掲載をしたんですけれども、かねてからですね、DeNA と京浜急行電鉄、京急電鉄がですね、京急川崎駅の隣接エリアで、新アリーナを含む複合エンタメ施設の共同開発プロジェクト、川崎新アリーナシティプロジェクトというのを発表をしておりました。それについての続報という形で、改めて説明が行われたんですけども、今回掲載した記事というのは、当初の敷地よりもさらに拡大することになったということが一つ気になっていまして、それに伴って、その複合エンタメ施設の中のメインアリーナについて、当初ですね、1万人規模、イベント興行における最大想定人数が1万人規模と謳ってたんですけれども、これが約1万5000人規模になるというところと、あとその施設における断面イメージとか、こういう感じのイメージ図になりますよっていうものが発表されたのが、今回の記事になっております。
そうなんですね。川崎駅というと、どちらかというと、ラゾーナ側が割とあの新しいビルとか建物が多いなというイメージなんですけど、これは京急川崎側なんですね。
そうですね。3月3日でしたっけ？ 3 月3日の、発表時点でもすでに公表はされてるんですけれども、ちょっと僕、土地勘が川崎に在住じゃないのでわからないんですけども、関東モータースクール川崎校の敷地をですね、借りて、お借りして、建設するということが、すでに発表されております。それに加えて、新たに、その隣接敷地について追加で拡張することができたというのが今回の発表になります。
そうなんですね。あちら側、かなり、建物がひしめき合ってるイメージだったんですけど、そういうことで、新しい施設ができるっていうことなんですね。
そうですね。僕も確かに、川崎はもちろん、何回か行ったことはあるんですけども、この規模のアリーナ作るんだっていうの が、
確かに
率直な、印象としてはありますね。
今回 DeNA さんが、がっつり入ってらっしゃるということで、DeNA さんというとかなりスポーツ事業が積極的にやられてるかなっていう印象なんですけど、今回のところも。
そうですね。DeNA のスポーツ事業というと、多分一番知られてるのはプロ野球のベイスターズ
そう
だ
で
と
す
思うんで
ね。
すけども、今回のその、新アリーナに関しては、DeNA 傘下のそのプロバスケットボールクラブ、川崎ブレイブサンダーズが、すでに傘下で、チームで活動してるんですけども、そこのホームアリーナとして、活用する予定になっています。その川崎ブレイブサンダースのその試合に関しても、最大収容人数については、大体1万2000人規模、最大で1万2000人規模入る形になるだろうというふうに、この続報の発表では謳っております。
バスケット盛り上がってますからね。かな
そう
り
で
楽
す
しみ
ね。
ですよね。
やはり結構人気の急上昇に合わせて、いろんなチームさんでも満席な状況が続いているみたいですけれども、例えばミクシィが傘下に収めている千葉ジェッツが、今ミオインフラッシュもアリーナ作ってるんですけども、アリーナっていうものに関して待ち望まれたところがあったりもするので、今回のこの川崎ブレイブサンダースの、その川崎の、アリーナに関しても、まだちょっと、開業予定が2028年10月を予定しているので、まだちょっと先にはなるんですけども、その意味でもちょっと待ち望まれているのかなというふうな感覚を持ってますね。
そうですね。待ち望まれているアリーナということなんですけど、今回はその、スポーツができる他に、商業施設とかも入るんですか？
そうですね。現状ではまだ、検討段階というところだったり、掲載しているイメージ図もまだ本当にイメージ図っていうところではあるんですけども、17階建ての商業施設を建設する予定っていうふうには立ってますし、レストランだったり、スパだったりと、または、 サブアリーナ兼ライブホールだったり、こう、まあ、あの規模の小さい音楽ライブ、あの2000人、最大2000人規模の音楽ライブ程度のものであれば、そのサブアリーナでもできるような形で、今、あの計画が進められているというふうには、発表はされています。
これ、今、かなり、断面構成イメージとか、フロアの、はい、イメージ図みたいなのが、記事の方でも紹介されてますけど、佐藤さん的な見どころは、やはり、どのあたりなんでしょうか？
そうですね。
アリーナですか、
ね、やはり、まあ、アリーナですかね。もちろん、川崎ブレイブサンダースのホームアリーナだけではなくて、当然音楽用途もあるとは思うんですけども、やはり、全般的に今、音楽ライブは、その会場がですね、かなり会場の取り合いといいますか、適度な規模の会場がやはり足りない状況が続いている。しかもそのアクセスのいい場所でっていうところで。で、今回はその本当に、まあ、京急の近くでもありますし、京急川崎っていうとやはり羽田空港からも近いっていうところもあったりします。アクセスが便利ですね。アクセスが便利っていうのもあったりしますし、それがこう、1万、まあ、最大で1万5000、大体まあ1万2000ぐらいにはなるんじゃないかなと思うんですけども、その1万超えの、アリーナがある、アクセスのいいアリーナっていうのは、やっぱりこれは便利なんじゃないかなっていうか、その意味でも便利なんじゃないか、まあ、望まれてるんじゃないかなっていう感覚はあります。
確かにそうですね。駅近でさらに、飛行機で遠くから来る方も来やすい場所っていうと、すごく魅力的ですね。
どうしてもやっぱりアリーナとか規模が大きくなるとアクセスがっていうところがいろんな意味で課題があるんですけども、はいはい、まあ、これはやっぱり本当にいいアクセスの場所で、繁華街にも当然間近でもありますし、
はい、
まあ、帰る、なんていうか、行きだけじゃなくて、その行き帰りの選択肢も、もちろん京急がもちろん最短ではありますけども、まあ、JR も含めて、選択肢も多い場所でもありますので、まあ、ここはちょっとかなりいいんじゃないかなというふうに思って。
DNA さんがやられるからみたいな魅力とかもあるんですか？
そうですね。まあ、具体的にこう、まあ、DNA って言うとやっぱり、まあ、IT とか、そのあたりがイメージつきやすいと思うんですけども、はい、まあ、スポーツを軸にした街づくりっていうことを、まあ、ベイスターズでも実施してきましたし、まだまだ途中ではありますけど、サッカーでも、シティ相模原、JS3 ですかね、サッカーチームの、も持って展開し中でもありますので、まあそういったその、まあ IT ももちろんそうですけども、街づくりのノウハウっていうところも、まあ活かせる部分が出てくるんじゃないかなというふうには感じてはいます。はい。
ね、これ、開業が2028年ということで、約5年後ですね。
5年後ですね。はい。まあ、だいぶ先なんですけどね。はい。
でももしかするとあっという間かもしれないですね。
あっという間かもしれないですね。はい。
すごい楽しみに待ちたいなと思います。
はい。はい、このあたりで、今回お開きにしたいと思います。陳列ジャパンのニュースの裏側は、毎週水曜日と金曜日に更新をしております。また次回もお聞きいただければありがたく思います。それでは、今回このあたりでお開きにしたいと思います。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。